ただいま読んでいただきましたヨハネによる福音書21章の15節から22節、この箇所を通して今日は特別なあなたにという題で説教をさせていただきたいと思っています。十字架につけられて3日目によみがえられたイエス様は、よみがえられた後一つのとても大切なお仕事を持っていらっしゃいました。イエス様はよみがえられた後、弟子たちにご自身がよみがえられたことを表されたのでありますけれども、それに加えてもう一つ大切なお仕事を持っておられました。それはイエス様が十字架にかかるその朝、私はあの人とは全く関係がない、私はあんな人知らないと、とんでもない裏切り行為をしたペテロを立て直してご自身の働き人にするという大変なお仕事でありました。ついこの間、あんなやつ知らないと言い切った。3年間、寝食共にしてきて、力を尽くして支えてきた弟子であります。育ててきた弟子であります。手塩にかけて育てたということができるでありましょう。そのペテロに3度も、あんなやつ関係ない。冗談じゃない。私はあんな人知らない。何を言っているのかわからない。関係ない。と、関係を否定されるんです。そのペテロを立て直すというお仕事です。皆さんどうですか？私たちがもしもそういう経験をしたらどんなに辛いでしょうか？私たちだったら我慢できないでしょう。本当にこんなにしたのに、こんなにしたのにと自分がしたことに本当にこの目がいってですね、もう我慢ならないだろうと思いますね。反対にペテロの立場だったらどうでしょうか。それはまた本当に恥ずかしくて仕方がない、自分はイエスを裏切ったんだ、そしてその裏切った自分を正当化しようとしていろんな理由を思いつくでありましょう。イエスは何としてでもそのペテロをもう一度立たせる仕事をしなければなりませんでした。何としてでもペテロをもう一度神様の働き人として、ご自分の弟子として立たせることが必要だったのであります。ペテロは特別な存在です。特別にイエス様に目をかけてもらって、特別に手をかけてもらった存在です。いや、ペテロは特別だよ、私は関係ないよ、思われる方がいらっしゃるかもしれませんけれども、そうでしょうか。あなたはどうでしょうか。やはりあなたも神様に特別に目を留めていただいた存在なのではないでしょうか。特別に導かれて、今日あなたはこの礼拝堂に座っていらっしゃるのではないでしょうか。このメッセージをインターネットで聞かれる方々もおいでだと思います。あなたがこのメッセージを聞かれるのは偶然ではないのです。神様はあなたに特別にこのメッセージが必要であると思われて、このサイトへとあなたを導かれた、この礼拝堂へとあなたを導かれた、そういう神様であります。あなたは特別な存在であり、神様が特別にあなたを今日この場所に導かれたことをもう一度覚えたいと思うのであります。復活のイエス様がペテロになさったことを今日あなたの人生に主はなそうとしていらっしゃる。いいですか。この今日の話は2000年前のあのペテロに語られた特別な話でありますけれども、でもそれだけではなくて、時間を超え空間を超えて21世紀の2010年のに住んでいる私たち、ニュージャージーに歩んでいる私たちのために神様が語られているメッセージであります。あなたの人生にこのペテロになさったことと同じことをなそうとしていらっしゃいます。それはあなたの心を癒し、あなたを新しい使命に導こうとされていることであります。ですから今日はこの2つのポイントでお話をしたいのであります。第一は特別なあなた、特別なあなたへの愛ということです。 特別なあなたへの愛を神様は持ってらっしゃるのだ。そして2番、特別なあなたへの使命。特別なあなたに神様は特別な使命を準備してらっしゃるのだ。その2つのポイントでお話をしたいと思います。特別なあなたへの愛ということです。イエス様は、あなたは私のことをこの他の者たちが愛する以上に愛するか、この人々が愛する以上に私を愛するかとペテロに3回聞かれました。皆さんどうですか？どうしてイエス様3回聞かれたんだと思いますか？なんで3回聞いたんだろうか？イエス様はですね、ペテロに私を愛するか、私を愛するか、私を愛するか3回聞かれた。で、3回目にペテロは心を痛めた。3回も聞くなんて心を痛めたというのがあります。それはやはりペテロがイエス様を3回知らないと言った、そのことに関係あるだろうと思います。それを完全に帳消しにし、それを完全に回復し、それを完全に癒すために、あえてイエス様はそのように3回言われたのだと思います。ペテロはイエス様が3回聞かれたというので、心を痛めたとここに書いてありますけれども、でも、まあ、おそらく信じてもらえないのか、そんなに私は信じられてないのかなという気持ちだっただろうと思いますけれども、その痛みの中にはイエス様が感じられた痛み、それを含んでいただろうと思います。ああ、私は3回イエス様を知らないと言った。イエス様は私に3回あなたは愛するか愛するか愛するかって聞かれた。だけどそれ3回聞かれたら本当に心が痛んだ。でもイエス様は私に3回知らないと言われたんだ。私はイエス様に3回知らないと言った。それがどれほどイエス様には悲しかっただろうかと、イエス様の痛みを追体験するような、そういう痛みであっただろうと思うのであります。ですからイエス様は3回おっしゃったんだろうなと思うのでありますが、今日特にですね、このそれ以上に私が思わされているのは、この3回目のペテロの応答の意味であります。3回目にペテロは、主よ、あなたはすべてをご存知です、私があなたを愛しておられることはお分かりになっていますと答えています。この答えの中から、この2つのペテロとイエス様との新しい関係についてヒントを見たいと思うのでありますが、1つはですね、イエス様はペテロのすべてをご存知だった。すべてをご存知で会計を回復されようとした。またペテロは自分の弱さを認めてイエス様の愛に応えたということであります。すべてをご存知である方の前に自分の愛を表したのであります。ここでペテロはあなたはすべてをご存知ですと言いました。イエス様、あなたは私のすべて、また皆さんすべてですよ。すべてをあなたはご存知ですねというふうに答えたんです。イエス様、あなたは私の弱さも、私の愚かさも、私の頑張りの限界も、その私の頑張りの脆さも、すべてご存知です。その中で私はあなたを愛していますということであります。今回改めて、ヨハネによる福音書に出てくるペテロの姿をずっと追ってきました。読んでいきました。私はその中で私が感じたのはですね、内室になってきたのは、やはりこの人は決意の人であり行動の人です。本当に羨ましくなるくらい決意、行動、自己力のある人であります。あるところではイエス様のメッセージを聞いて多くの人々が去っていった中で、ペテロが、私たちは決してあなたを離れません、神、永遠の命の言葉、本当の言葉を持っているのはあなたですから。人々がバーンと去っていく中で、イエス様は弟子たちに向かって、あなた方も私のことを置いていくのかっておっしゃった。それに対してペテロが本当に真っ先に答えた。その気持ちを心の中に閉じ込めてないで、イエス様の前にちゃんと表したのであります。私はあなたについていきます。そしてその気持ちは、イエス様が十字架にかけられるために逮捕されるときに行動に移されました。イエス様が捕らえられようとするとき、ペテロは自分の剣を抜いて イエス様を捕らえようとする人の一人に剣で切りかかりました。そしてその耳を削いでしまったとあります。おそらくペテロは頭からガツンと一刀両断にしようと思ったんだと思います。頭から切りかかろうと思ったんだと思います。でもペテロ漁師ですからね、漁師ですから兵隊じゃありません。どういうふうに使っていいかよくわからなかったでありましょう。手元が狂ったんでありましょう。この耳をスッと剃ってしまった。ペテロは本当に決意をし行動する人です。またイエス様が最後の晩餐の中で弟子たちの足を一つ一つ洗っていかれる中で、ペテロは私の足だけは決して洗わないでくださいと言いました。申し訳ないという気持ちだったんでしょうけれども、それはその背後には他のみんなが洗ってもらっても私は洗ってもらわないぞ、他のみんながイエス様を裏切っても私は裏切らないぞ、ペテロはその背後にはプライドがありました。彼は行動の人でした。彼は決意の人でした。そして彼はプライドの人でした。そうです。ペテロは本当にプライドの高い人でした。他の誰かがイエス様を捨てても決して私は捨てない。その彼が失敗したのであります。その彼がイエス様を3回も知らないと言ってしまったのであります。私はあんな人知らない、あんな人知らない、あんな人知らない、3回も言ってしまった。それは彼にどうしても必要だった砕かれるという経験でありました。皆さん、この砕かれるということは神様に用いられるためにはどうやら選択科目じゃないようです。いや、ある人は砕かれ、ある人は別に砕かれなくて用いられる、ある人は砕かれて用いられる、ある人は、こういうふうにして用いられる、そういうふうなものではないようであります。必修科目であります。詩篇の51編には、神様の喜ばれる捧げ物は、生贄とか何とかではなくて、悔いた、砕かれた心ですとあります。神様は、イザヤ書を見ると、神様は、本当に砕かれた心で、このへり下ったものと共に住んでいらっしゃるというふうに、イザヤ書には書いてあります。神様は、プライドの砕かれた、自分の力ではない、神の力に、頼る人を用いられるのであります。ペテロは裸の頃になってイエス様の前に出ました。私のことはすべてあなたが知っています。私のことはあなたがすべて知っています。私たちが神様にもう従おうとするときに、神様に用いられようとするとき、神様に献身しようとするときに、私たちは得てしてこの問題を私が克服したら用いられる、私がこの問題を乗り越えたら用いられる、そのように思っているかもしれません。この習慣的に犯してしまうこの罪をやめることができたら私は用いられる、そう思っているかもしれません。でも神様が用いられるのは、私はやがてこの問題を克服できる、そうやって自分の力で乗り越えようという人ではなくて、私には無理です、神様、そんな私ですと神様の前に砕かれた心を持ってありのまま出るものを主は用いられるのです。本当に私たちの感覚とちょっと違いますね。この問題が解決、この問題がなくなったら、この問題乗り越えられたら、もっと愛せたら、もっとこの聖書が長い時間読めたら、もっとお祈りたくさんできたら私は用いられる。聖書はそうは言わない。悔いた砕かれた心を神様は受け入れてください。あなたの弱さや、あなたの育ちや、あなたの痛みや、あなたの急所や、あなたの弱点や、それら全てをご存知で、あなたを招いていらっしゃるのであります。あなたが引っ込み思案だったり、口下手だったり、過去に大きな傷を負っておられることも全てご存知です。あなたがどれほどひどいことを神様に対して、周りの人に対してしてきたかということも全てご存知です。あなたが家族を裏切ったり、 教会の人を裏切ったり、神様を裏切ったことがあったとしたら、神様はそれもご存知です。そして、あなたを回復しようとしておられるのであります。私は、主よ、あなたはすべてをご存知です。主よ、あなたはすべてをご存知です。このペテロと一緒に私たちもイエス様の前に出ようじゃありませんか。この問題が乗り越えられたら主のもとに行こう。この問題がなんとかうまくいったら主のもとに行こうじゃない。本当にありのまま主のもとに行こうではありませんか。もう一つは、イエス様はペテロを、イエス様とペテロは友としての愛を確認したということです。日本語の聖書ではどうにもならないんですが、英語の聖書でもどうにもならないんですが、ここで使われている愛するという言葉の言語のギリシャ語を見るとですね、2つの言葉が使われています。1つはアガペです。よく聞く言葉ではないですか、アガペ。これは普遍的な愛を表す言葉です。もう1つはフィレオです。このフィレオというのは、今もフィラデルフィアの町の語源にもなった言葉でありますが、友として愛するということですね。イエス様はまずアガペという言葉で、普遍的な愛であなたは私を愛するかと、そういうニュアンスでイエス様はペテロに聞かれたんだとヨハネは解釈しました。これイエス様は喋ったのは多分ギリシャ語じゃないだろうというふうに思いますので、そういうニュアンスをヨハネが感じたんだろうと思います。あなたは私を普遍的な愛で愛するか。それに対してペテロは2回ともフィレオという言葉で答えます。イエス様、私はあなたを友として愛します。それに対してイエス様は最後に、あなたは私を友として愛してくれるのかと聞かれるのであります。それに対してペテロは、あなたが私のすべてを知っておられます。私はあなたを友として愛します。私はですね、今までずっとこのアガペとフィレオだとどっちがポジティブでどっちが強い意味がある、アガペの方が強い意味があると思っていました。それは間違いじゃないでしょうね。でも今回いろいろ準備している中でですね、このイエス様、イエス様が最後にフィレオで聞かれて、ペテロもフィレオで答えた。私はあなたは私のことを友として愛してくれるのか。私はイエス様、あなたを友として愛します。そう答えたペテロとイエス様の関係を、このフィレオという言葉をポジティブに、アガペという言葉よりもポジティブに受け取るということを読みました。そういう解釈を読みました。なるほどなと思いました。なぜならば、それは同じヨハネによる福音書にそういう表現が出てくるからです。ちょっと開きましょうか。ヨハネによる福音書の15章。ちょうどですね、イエス様が最後の晩餐にご飯をいただく時の中でイエス様が語られた言葉ですね。15章の12節。なぜか前の方は冷房がガンガンかかってて寒い。ヨハネの15章の12節から言いますね。私の戒めはこれである。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。あなた方に私が命じることを行うならば、あなた方は私の友である。私はもうあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人のしていることを知らないからである。私はあなた方を友と呼んだ。私の父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからである。あなた方は私を選んだのではない。私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた。それはあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父が与えてくださるためである。 私はあなた方のことをしもべではなく友と呼ぶと言われました。そして私はその友であるあなたのために命を捨てると言われたのです。ですからイエス様の十字架と復活を通ってきたペテロにとって友として愛するということはものすごい深い意味を持っていました。ただ仲間、ただ仲良し、そういう意味ではなくて、私のために命を捨てて、私のことを友と呼んでくださったお方としてイエス様にお答えする、そういう意味を持っていたのであります。イエスが命を与えてくださったことによって私はイエス様の友とされたんだ、だから私もイエス様を友として、友達として、仲間としてイエス様あなたを愛します。ペテロとイエス様は共に歩む友として関係をここで築かれました。このイエス様はあなたをまた友として、あなたのために命を投げ出してくださいました。主にとってあなたは特別な存在であります。神様にとってあなたは大切な友です。そして命までかけてその関係を築いてくださるお方であります。イエス様はあなたの友なんです。この方のところに行こうじゃありませんか。本当に私たちを決して捨てることがない、見捨てることがない方のところに行こうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。それは特別なあなたへの使命です。そしてそのペテロにイエス様は使命をお与えになりました。それは私の羊を飼いなさい、私の羊を養いなさいということでありました。これはもちろん神様を信じる人々を霊的に養うことを指しています。羊飼いになるということではなくて、神様を信じる人々を霊的に養うことを意味しています。教会の牧師という言葉がありますし、また牧会という言葉があります。こういうところから来ているんだろうなと思います。ペテロが最初の教会の指導者としてその責任を与えられたということは確実でありましょう。そしてペテロは特別にその使命を担ったんだ、ペテロが特別に選ばれたんだということもそうでしょう。そしてその権威を委ねられた司祭、カトリックであれば司祭、またプロテスタントであれば牧師たちがその働きを継いできているということも言えると思います。ですからこの言葉は、牧師である私がまず第一に聞かなきゃいけない、皆さんに語る前に本当に私自身が、ああ私の羊を養いなさい、私の羊を飼いなさい、そのために主が私を召してくださったんだなと、そのことを申されます。本当にそのことが大切な働きなんだなということを思わされます。しかしプロテスタントの教会はその牧会、つまり一人が主を見上げて主から答えをいただいて歩んでいくことができるように、主から養いをいただいて歩んでいけるように励まして導く働きですね。本当に一人一人が神様の前に出られ、神様と共に歩めるように励ましていく働き、導いていく働き、それを一部のいわゆる聖職者だけにこの限りませんでした。相互牧会とかですね、互いに牧会するという言葉があります。またですね、先週からこの礼拝のスタイルが変わる中で牧会祈祷を、牧師がしていた牧会祈祷を教会の役員の方々に、もお願いしているわけでありますけれども、それは本当に互いに牧会する、牧師一人の働きじゃないんだ、本当に私たちは互いにこの牧会する使命をいただいているんだ、あなたも周りの人々を励まし神様に目を向けるように導く使命を神様からいただいているのであります。私牧会する人、私牧会される人という一方的な関係ではなくて、互いに互いを牧会していく存在であります。神様はあなたが教会に来て養ってもらうことだけを期待する霊的なコンシューマー、霊的な消費者になることを願っていらっしゃいません。あなたが養いを受けるとともに、あなたも周りの誰かを養う使命を与えられているのであります。あなたが、いや私は 自分を養ってもらう必要はない、私は養うものだ、そういうことを、それはまた間違いであります。ペテロがね、本当に失敗したように、本当に砕かなきゃいけない私たちは、私たちみんな養われなきゃいけない存在、祈ってもらわなきゃいけない存在、導いてもらわなきゃいけない存在であります。周りの人に客観的に見てもらったり、励ましをもらったり、忠告をもらったりしなきゃいけない存在です。でもそれとともに、私たちも、周りの誰かを養い導く使命を与えられているのであります。そしてペテロに、私に従ってきなさいと言われました。そしたらそこにヨハネがいたんです。私に従ってきなさい、まあ、その中にはですね、あなた方はやがて行きたくないところ、あなたはやがて行きたくないところに連れてかれますよ、そういう迫害を受けるんだ、殉教するんだということをイエス様はこの予言するんですね。その時にそこにヨハネがいたんです。ヨハネのことは気になっちゃったんですね。ペテロはこういうの面白いなと思いますが、この人はどうですかって聞く。私たちそういうことないですか。この人はどうですか、あの人はどうですか。イエス様は、それはあなたには関係ない、あなたは私に従ってきなさいと言われました。これとても大切なことであります。私たちは周りの人が気になります。自分が何か一生懸命やってる中で、あの人やってないじゃないかとか、あの人はちゃんと予想してないじゃないかとか、なんで私ばかりこんなにするんだろう。でもね、関係ないんですよ。あなたに主は、私に従ってきなさいと言われたのであります。この人はどうなんですか、この人はちゃんとやってないじゃないですか。いや、そうじゃない、あなたは私に従ってきなさいと言われたのであります。あなたと神様との関係であります。あの人には、あの人に神様は使命を与えてくださって、その人の神様との関係で答えを出して従っていくのであります。あなたは私に従ってきなさい、あなたが神様の導きにどう応えるかであります。主に従っていこうじゃありませんか。主はあなたのために特別な使命、カスタムメイドの使命を準備していらっしゃいます。特別なんです。そこに従わないと辛いです。神様が与えてくださった使命に従わないと、それはね、辛いですよ。ちょっと合ってない靴を履くようなものであります。皆さん、それがたとえ今流行しているものであったとしても、それを履いたら疲れる。あの人が履いててかっこいいから私も履いてみよう、誰かに合わせる、それでも辛いです。かっこいいから私も、それも辛いです。あの人がこれ履きなよって言ったから、あの人がこう言ったから私もそうする。いや、あの人にちょっと言われて、ちょっとそりゃ建前、人間関係もあるしなって、それで靴履いたら痛いじゃないですか。自分のために準備された靴履かないと痛いじゃないですか。使命もそうですよ。それがどんなに社会の中で、どんなに教会の中で流行っていたとしても、それが神様から私たちに与えた使命じゃなかったら、それは辛いですよ。あの人がやってるから私も、それも辛いですよ。かっこいいから、それも辛いです。あの人が勧めたから、それも辛いですよ。神様が私たちに与えてくださった、私たちのために、私たち一人一人のために準備してくださった使命に立たせていただこうじゃありませんか。神様が私たちに御言葉を通して語ってくださること、そこに従っていこうじゃありませんか。神様、私の使命何ですか、求めようじゃありませんか。神様が私たちを特別な存在として招いてくださっていること、特別な存在としてここに置いてくださっていること、受け取って歩んでまいりましょう。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちに、他の誰でも応答できない、私たちの一人一人に特別な使命を与えてくださっていることを、神様、もう一度覚えます。そのためにあなたは特別な導きを与えてくださって、本当に神様、癒しを与え、 あなたの愛を示し、本当にあなたに愛されている喜びに満たしてくださっている方であることを本当に感謝いたします。主よ、どうか私たちがこのあなたの導きに従っていくものとならしめてくださいますようにお願いを申し上げます。神様、あなたが私たちの導き手です。他の誰でもない、他の誰でもない、あなたご自身が私の導き手です。本当に祈りの中で答えをいただいて、あなたに従っていくことができますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。